TBS Podcast。 この時間は Spotify の提供でお送りします。
ライムスター歌丸です。
TBS アナウンサー宇内梨沙です。
木曜日のこの時間はラジオの可能性を探るこちらのコーナー、
Spotify プレゼンツ
ラジオできるかな。はい、世界的な音楽ポッドキャスト配信サービス Spotify のバックアップのもと音声コンテンツの可能性を探っていく時間です。ということで企画発案者の番組プロデューサーも同席しております。
プロデューサーの橋本です。よろしくお願いします。
同席と言いつつ、まあね、リモートですからね。橋本さんはまあスタジオに一応いるけども。
スタジオにいますね、
はい、違うとこですよ。お元気ですか。はい、
毎日会ってますよね。
ズーム越しじゃないですか、それは。
まあそれはそうですけど、
ね、本当のところは分かんないじゃないですか、それはさ。
まあ分かりません。下半身がどうなってるか分かんない。知りません。歌丸さんの
下半身はボロボロという
か、上半身しか見てないんで分かりませんけど、
下半身はもう完全に滅びかけという可能性がありますからね。
そうなんですよ。で2021年になって、はい、なってもなお、うん、本当にポッドキャストならというか、まあ、音声コンテンツ自体はやっぱ盛り上がりはまだ続いているということで、うん、はい、いろんなこう経済新聞みたいなものにも、うん、もうその音声コンテンツ市場が活況ですみたいな記事が結構大きく出たりとか、
今更ね、連中は本当にアンテナの、ね、鈍いやつらだってことですよね。
というかそうですね、
ポッドキャスト2年だぞこの野郎って話
ですよね。だからいよいよ本当にやっぱり需要も高まってきたということで、皆さん自身もこう動画配信のように音声だけを配信するという時代に今なってきたんで、その音声にまつわる、じゃあコンテンツ作るとき、その周辺のノウハウどうしましょうかっていうコーナーでございます、うんうん、
はい。なかなかあれでしょ、ガジェットもさ、そういう売られてるガジェットももはやポッドキャスト用ですよとか、
ポッドキャスト用なのにお使いくださいって書いてあるケースすごく多いです、ね、皆さん ね家電飲料販店とか行って見てみてください、うんうん、いろんな商品とか録音する商品とかにすごく書いてありますよね、うん、
はい、
はい、なん で先週ディレクターがどんなイヤホン使って編集してるんですかっていう質問があったと思うんですよ、うんうんうん、
はい、
でそれについてこんなイヤホン使ってますみたいな情報紹介したと思うんですが、はい、それを聞いた方からさらに突っ込んだ質問をいただいてますのでご紹介お願いします。
はい、ラジオネームジャガージャックさんです。この前できるかなでしていたディレクターのイヤホンの話を聞いてもう少し知りたいことが出てきました。皆さん自分の好みのものを使っているという話がありましたが、ではそのイヤホンはそもそもどうやって決めたのかということです。どういう基準で音質がいいとか悪いとかを決めているのか、私は音楽にあまり詳しくないのでそのあたり教えていただければ助かります、というメッセージです。
これ実際に選ぶってなった時にじゃあどうやって選ぶのかみたいなのは確かに、はい、うん、まあ、具体的に言うとお店に行っていろいろ主張するね、
はい、
わけですよね、
はいはい、で本当に選ぶならね、
そう本当に選ぶ時は、うんうんうん、でそのまあ付け心地がいいとか悪いとかそういうことももちろんあると思うんですけど、うんうん、やっぱ大事なのは音がどういう風に聞こえるのみたいなところ。
まあそうね、
そう、うん、でそれ音をどういう風に聞こえんのって時になんかその、うんうん、とりあえず自分の今ってなんかスマホに Bluetooth なりをこうなんかつないで、はい、自分のスマホでなんか音をこう再生して聞くみたいなことは多い、はい、ほとんどだと思うんですよね。
そうですね。
でその時に何をこう俺たち聞けばいいのみたいなことだと思うんですよ、突き詰めていくとね。
その基準になる何かということでしょうか。
そうですね。だからこれは、まあ、
もちろん選ぶのは用途によりますよ。それは
そう用途による、
うん、よるんだけど、
うん、そう一般的に言うとそのプロの世界、うんうん、エンジニアの人たちの中で言うとこうリファレンスディスクとかリファレンスってよく言うんですけど、うん、いろんな環境に行ってそのエンジニアの人たちがいろんなスピーカーでこう仕事をするわけですけど、うん、その時にこうその音の基準をこう確認するための、うん、その、まあ、曲なり要は盤なりっていうのを用意しとくってことですよね。
要するにその基準となるその CD 同じ曲を聴くことでそのセッティングの違いとかがより、
う
ん、明確になるから、
それが変わるっていう。
これだから我々のライムスターのライブでもライブリハーサルで基準にするのはフューチャーイズボーンなんです、うん、必ず。
あ、なるほどね、よく流れてます。確かにね、
必ずフューチャーイズボーンをやることで全てのパートのバランスをチェックするんです、うん、だからまあそういうことですね、はいはいはい、基準となる。
みんなにとってそれがあるんですけど、うんうん、よく一般的になんかその音響関係の人がよくリファレンスのために使うディスクがこれですよっつって有名なのが、いわゆるこれです、ドナルド・フェーゲンのナイトフライ
というアルバムね、
というアルバム、はい、
これ IGY
っていう、IGY ね、皆さんこれは聞いたことあるってことがほとんど多いと思いますけどね、うん、
これ1982年のアルバムですけど、なぜこれがリファレンスディスクとして選ばれがち
なの、まあ、いろんな多分意見あると思うんですけど、うん、多分そのミキシングとかマスタリング、もちろんそのドナルド・フェーゲンさんね、非常にこだわっていらっしゃった方での皆さん知ってることも多いと思うんですけど、うんうん、まあ、その作られ方とか、まあ、その楽器のその鳴り方みたいなものが非常にこうバランスよく配置されて、しかも細かく緻密に や、あの、まあ、作られてるものだから、うん、あのこれを基準にいろんな音を聞く人が多いってよく言われてますよ、
うん、あの富田ラボさんがこれで一冊出してるくらいですからね。
そうそう、本書いてますからね。でウィキペディアにもこの、うん、そのエンジニアがそういうサウンドチェックの際に装置の質を確かめるためにこの曲を、あのこのアルバムを聴くっていうふうに書かれてるぐらい、うん、
あとやっぱりねこれね多分ねそのあの全ての要素がバランスがいいというタイプの質の高さなので、これあのそれもいいんだと思います。要するに極端な 音像の曲とかじゃないから、
うん、そうですね、
これいきなりマイアミベースとかだとさ、あの
そうそうそう、う
ん、あのベース出すぎてベースとこうあのハイハットが出すぎてて、うん、参考になりませんみたいなこと
になるから、ジャンルにねもちろんよるとは思いますけど、うん、あのあとそのいろんな僕あのラジオのミキサーにもこう聞いたりしたら、うん、やっぱあのスティーリーダンのガウチョがいいよとか、うん、って聞いたことあるよとか、うん、やっぱなんていうかやっぱそのドナルド・フェーゲンマン、
うん、あのセイジャンっていうのはドナルド・フェーゲンがいるグループね、
やっぱり、
ね、
うん、そう、
まあ、だからやっぱりその全てのバランスが高品質に、全ての音が高品質の最、うん、要するにいい音で鳴らせばいくらでも鳴らせるし、
うんうん、そうなんですよ。
でしかもそれがバランスよく配置されているということで、
だからまあ、一応一般論的にはこうだって言われてますけど、うん、
ただこれってさ要するに、うん、あの一番中心っぽい音だからだけど、その例えば作りたい、例えば、ね、レコーディングエンジニアならヒップホップのなんかこうゴリッとした音が作りたいとか、うん、いろんなやりたい方向のやるよって多分リファレンス違うと思いますよね。
そうですね、う
ん、
そうだから別にこれを使えば分かりやすいですよっていうふうに、まあ、示されてることは多いんですけど、基本的にはその人が聞き込んでてどんな曲なのかがもう分かりきってる方が絶対いいんですよ、
要するに慣れてる曲ね、
慣れてる曲で、ここでなんでちょっとあのもう一つ例を挙げたいんですけど、これ僕なんですけど、
ハシピ、
うん、僕があのイヤホンとかを試し聞きする際に必ず使っている曲というのがありまして、
何でしょうね、うん、
これはですね、あのライムスターの待ってろ今から本気出すです。
なんでだよ、
イントロ出しますけど、
なんでだよ、
はい、なんでかね、
うん、
いやそれ嬉しいですけどね、
いやでもこれはもちろんライムスターだからっていうのもあるんですけど、
ライムスターが好きだから、
いやそれもあるんですけどこの曲ね、あの聞いてもらえば分かるんですけど、このほらいきなりサビ的に始まるわけですよね、うんうんうんうん、ドーンってね、
はい、歌が急に入るしね、
いきなり始まる、うん、うん、ほら本気出すね、
うん、うん、
はい、で僕はあのイヤホンの好みが、うん、あの低い音と高い音がしっかり出るやつが、うんうんうん、細かく出るやつが好き、まあ、ドン、はいはい、シャリの音が大事なんですよ、うん、でこの曲はそのドンとシャリがいきなり来るっていう曲なんですよね、うんうんうん、
ド頭からドーン、
いきなりドーンドーンドーンっていうところの裏でブーン、うん、ブーン、
低音も鳴ってるし
上もシャンシャン、そうでこれがそうでハイハットシャンシャンみたいなの鳴ってる、うんうん、でこう両方一気に聞けるんで、この音が細かく出て音がこうイヤホンでキンって鳴らずにこう 割れないかどうか、うん、ビリって鳴らないかどうかをまあチェックしたりっていう、うんうん、はいはいはい、で大事なのはこの本気出すの、うん、スのスっていう発音ありますよね、うんうん、このスがなんかビリってならないようにこうスって細かく聞こえてるやつは、あ、いいイヤホンって俺はスって、あのジャッジするようにしてる。
スってさ、だからその作業はさ、
そう割れがち、
あのアタック音がないから、うんうんうん、あの埋もれちゃえば埋もれちゃうし、そうそう、逆にこう上げすぎるとなんかシュッてこうなんかこう
ね、キンってなります
ね、ノイズっぽくなっちゃう、
うんうんうん、だこのスっていうのが本気出すっていうので分かるのと、うんうん、あとドゥンドゥンドゥンっていうのの低音のこう両方一気に開始30秒から40秒で全部分かるんで、
マジかよ、
あの要は頭出しまでほら何回もしなくていいじゃないですか、うんうん、いきなりこう何回も曲を繰り返せばいいんで、うんうん、こう店で次から次へと聞くときにすごく便利という意味で、うんうん、
あ、確かに、あ、
僕はこれをすごく使ってますね。
へ、ぜひ皆さんリファレンス曲として待ってろ今から本気出す、
そうそう、まあ、人によりますだから、このことほどさようにいろんな曲で、うん、あの音楽はあんま分かんない、聞いてないよっていうね、この質問したされた方もそうでしたけど、うんうんうん、っていう方、ラジオの方が聞いてるよって方がいたら、これは当然音楽じゃなくてもいいわけですよ、
うん、
だからタイムフリーとかで、お、まあ、番組を聞き返して、
ちょっとこの制度音で聞くとゆうりさんの喋り低音聞きすぎだぞみたいな、
まあ、でもあの人の声もありますよ ね、
そ, かね、
そう、倍音が結構ある、う
ん、
強い方のパーソナリティ聞いて、
こんな太くねえぞみたいな、
そう、それも、うん、あのもちろん違和感感じるっていうのがリファレンスのいいところだから、
だから思うにさ、俺さ、この番組ずっと聞いてるような人はさ、うん、アフターシックスのあのラジオバージョン、まあラジオバージョンってリリースしてないっけ、
まあそうですね、まあまあテーマ曲ですね、う
ん、テーマ曲が一番さ違いが分かるんじゃない、
そうそう、だから番組のオープニング聞くとかも、うん、アフターシックスだから一番みんなが聞いてる曲だったらそれが一番リファレンスになる、
あれ配信しようぜ、したらさ、あのリファレンス曲でいっぱいみんな聞いてもらえるよ、
う
ん、
そうですね、そうそうそうそういやでも実際そういうことだから、
うんうんうん、
そうだから、まあいろいろあるってことですね、みんな自分の基準、聞き慣れてる曲で聞き比べようという意味で、いろんな例を出しましたという回でございます。
お前はお前の基準を持てということですね。
そういうことです、うん、だそれは音楽じゃなくてもいいよっていうことですね。
生き方もそうですね、
はい、でもこれは本当いろんなアンケート取れば生き方もねそうなんですけど、あの結構特集とかにもできるから本当は突っ込める話なんですけど、うん、リファレンスの話自体はね、はい、面白いんですけど、
まあ、こういうことです。これ多分いろんなエンジニアに実際何リファレンスディスクにしてるのか聞いてみたい。
そうそうそう、面白いですね。
どうだかね、坪井くんどうだか聞いてみたい。そう
そう、多分ジャンルによって違ったりもすると思うんでね、はい、はい、ということで質問の答えになってたでしょうか。ということで今日の 回でございました。
面白かった。
はい。で、今週、明日配信されます別冊アフターシックスジャンクション Spotify 限定ですけども、明日今週こう放送される回はですね、久しぶりにやりました、別冊だと初めてですね、番組スタッフの公開企画会議、
はい、
新概念ってあの提唱型投稿コーナーとか、まあ、いろんなゾーンの企画についてスタッフであれやこれやと出し合って話すというのをやりました。
しかもこの企画会議やった後にさらに2つ新しい案出ちゃったからね、全部即戦力だしね。
ね、まあ、どれかは、あの採用されると、その過程どういう風に企画決まっていくかの過程を皆さん聞いてください。
俺は今コーナー企画に関してはノリに乗ってると言わざるを得ない状況だね。
そう、面白いかどうか分かるけど、出すのは歌丸さん早いですよ。
俺はのうるせえな
ということで、今回は以上です。
はい、この時間は Spotify の提供でお送りしました。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。